2021年9月19日、本日は聖霊降臨節第18主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌6番を賛美いたします。賛美歌6番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第2編。何故国々は騒ぎ立ち、何故地上の王は構え、主の油注がれた方に逆らうのか。天を王座とする方は笑い、憤って恐怖に落とし、聖なる山シオンで主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。求めよ、私は国々をお前の修行とし、お前は鉄の杖で彼らを打ち、すべての王よ、今や目覚めよ。恐れ敬って主に仕え、 子に口づけせよ、主の憤りを招き、道を失うこととないように。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。お祈りをさせていただきます。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、台風一過の秋晴れとなり気持ちよい朝を与えてくださりありがとうございます。それにも増してあなたは私たち一人一人の心にあなたをアッパ父よと呼ぶ御子の霊を与え、どんな中にあってもあなたを父と呼ぶことのできる祈りに生かしてくださっています。今あなたを父と呼ぶ神の子とされている私たちはここに集められ、神の命に生きる祝福の時を過ごそうとしています。この礼拝に預かれますことを心から感謝いたします。私たちが礼拝に預かるためにあなたがどれだけの犠牲を払い、あなたがどれだけ私たちを忍耐してくださったか思い起こすことができますように、主の日から主の日への歩みを思うときに、あなたの御言葉をあなたの御声を聞くべきときに自分の意見ばかり述べ立てておりました、あなたの前に静まることもせず自分の心にある思いばかりをあげつらい、動き回り焦っているものでありました。隣人の声に耳を傾けること少なく傍らを通り過ぎていくものでありました。さらにあなたの前には私たちが気づかずに犯した罪も明らかであります。あなたの許しを、罪許されて立つ喜びをただ待ち望み、悔い改め皆御元に立ち返ります。そのような日々を過ごしている私たちにおいても、私たちのためにあなたはいつも共にいてくださり、その中でもなお礼拝を思う心を与え、あなたの御言葉に聞く心を与えてくださって、ここに集めてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちの心を新しくしてください。そしてこの地上にある悲しみ、痛み、嘆きの中にある人々を思い祈ることができますように。病の中に心に傷を負っている人々のために祈り行動することができますように、この世界のさまざまなことについて大きな責任を負っている方たちにあなたの良き導きと支えがありますようにと祈ります。この国の政治も変わり目を迎えております。あなたが導いてください。この地にあなたの平和を来たらせてください。各地に政情不安な国や地域がございます。人々の暮らしが守られ、自由が守られ、命がまた環境が守られますようにと祈ります。そのような地に立つ教会をはじめ、キリストの教会をどうぞ憐れみ、助けてくださり、地の日を世の光とされているその使命に生かしてください。今こうして礼拝を捧げている私たちも、あなたの平安で満たしてくださり、使命に生きることができるようにお願いいたします。皆様の心にある祈りとともに、感謝と願い、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって、教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番 4-A にございます。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第4章1節から7節まで、新約聖書の347ページにございます。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であったときは世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。神の時が満ちてと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。もう一度4節をお読みします。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。これはクリスマスの時に朗読されることが多い御言葉であります。神の時が満ちて神はキリストをこの世に使わしてくださいました。ガラテヤの信徒への手紙はその御子の派遣ということを2つの面から今短い箇所ですが語っていますが、1つ目はまず女からお生まれになったお方であるということです。これはここにいる人たちみんなそうであって、男から生まれた人はいますかね？いませんね。これはユダヤ教的表現で人間であるということを意味している。しかしここでは神の御子が女から生まれたということが途方もないこと、私たち人間の予測のつかない驚くべき神の出来事であるということを語っている。神が人となられたということを女からという一語で一句で語ってくださってくれているということです。神の御子は人となってくださった、作る創造主であるお方が被造物となってくださった。先週の修法短文に書きましたけれども、祝福、敬老祝福のことに絡めて私たちは塵であると。で今私コンポストをやってまして、土を朝に晩にこう土混ぜていて、まあ、そういう土混ぜて黙想してるんですけども、その塵つながりで、詩編のお言葉も思い起こされて、私たちは塵に過ぎないものなんだと。 でもその塵に過ぎない、土から作られて土に帰るという、その人間と神の御子が同じ立場に身を置かれた。地上を歩まれたイエスという方は、私たちと同じこの生身の体をお取りになって、そして歩んでくださった。泣いたり笑ったり食べたり出したり、人々の友となってくださった、特に罪人の友となって生きてくださった。その方がまさか神の御子であるとはと、地上にでイエスと共に生きた人も思い及ばなかったことですけれども、神の時は満ちていて、神はマリアを通ってこの世に生まれて、神の御子は生まれてくださいました。私たちと同じ弱く儚い人と人という存在になってくださった。そして第二のことは、四節の後半ですが、御子は立法のもとに生まれたものとして使わされた、お生まれになったということです。これはガラテヤの手紙を、今少しずつ御言葉に聞いておりますけれども、私たちは前回のところですね、23節で信仰が現れる前には、私たちは律法のもとで監視され、この信仰が啓示されるようになるまで閉じ込められていましたと。人間の現実というのは、私たちが罪のために律法を守ることができず、律法によって罪に定められて、そしてこの信仰が啓示されるようになるまで閉じ込められ、自分からは出ることができない。罪を犯したのは私たち一人一人が、自分が罪を犯したんですけども、取り返しがつかない。そのような人間と同じ立場に、律法のもとに生まれたものとして御子は使わされた、お生まれになった、私たちと同じところに下ってきてくださったということです。じゃあ律法は一方で神様の心ですから、ご意志ですから、その律法のもとに生まれたものとして、キリストがその律法を満たして、そして私たちの救いとなってくださるために、律法のもとに生まれるということがどうしても必要であったということです。でそのことが4節の、今 4章の4節から始めましたけれども、この1節から3節のところに、私たちがどういうものであったかということが語られているわけです。3章の最後のところには、29節ですが、あなた方、教会に生きる私たちはキリストのものだ、それならばアブラハムの信仰による子孫であって、約束による相続人でもあるということを宣言されています。でそれはどういうことか、こういうことだというのが一節から始まるわけですね。で相続人なんだけれども、相続人が未成年、子供である時には、全財産の所有者である、でもしもべと奴隷と変わらないんだ、なぜなら大人として責任を果たすことができない立場だからということです。それはユダヤの社会でも、ギリシャのローマの社会でも、それぞれの社会で何歳、これは男性に限りますけど、何歳になれば大人、これだけ量できれば大人というふうに扱われるその時がありましたが、でもこれ絶対ということではなくて、2節にありますように、父親が定めた期日というような、こう流動的な面もあったそうなんですね。それで父親がその時が来たら、もうこれは私の子であると公に知らしめることができる、その時があったそうです。でもその時が来るまでは、一人の大人として責任を持って生きることができる、責任を果たすことができるというまでは、後継人や管理人のもとにいて、子供なんだけれども、後継ぎなんだけれども、奴隷と同じようだ ということが語られている。で、前のさらに前のところでも律法が養育係であったというお話、説教もいたしました。で、その養育係というのはローマの中では奴隷も経験豊富な知恵のある奴隷がその立場にあって跡取りを養育する教育するという務めまでしていたことがあるということもお話ししました。で、跡継ぎが一人前だとなるまではその奴隷と同じようだということが一節二節で語られているわけです。まあ、これは一つのイメージですね。そしてそのガラテアの教会に生きる者たちも私たちも3節、未成年であった時は世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。これは先ほどもありましたように律法の下で閉じ込められた、狭い意味で言えばそれはユダヤ人に限られることになりますけれども、22節、3章の22節には、聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたとも書いてあります。もうこれはユダヤ人だけに限らない、ガラティアの教会の人たちもローマの人もギリシャの人も、私たちも信仰が現れるまでは、イエスをキリストと信じるまでは罪のもとに閉じ込められていた。そしてユダヤ教の背景がない人である私たちもそうですけども、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていた者たちであったということです。そのことはさらに次の箇所でも9節で、なぜ無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りしたのかとか、10節でいろいろな日、月、時節、年などを守っているというパウロの嘆きの言葉がありますが、これも決して2000年前の昔の人の迷信だなんと言えないと思うんですね。以前も語りましたけど、このコロナのことでアマビエがなんかもうキャラクターになってしまってるけど、私最初甘エビって読んでて笑っちゃって、いやよく見たらアマビエって書いてあって何これと思ったら、その災いを鎮める妖怪というかそういうもので、こんな現代にあってもそういうのを飾って少しでも不安を鎮めたいんだなということなども、こういう科学が発達している時代であっても、何かこうもっと大きな霊の力を借りて鎮めたいという、現代日本でもそういうことがあるし、またコロナじゃなくても日や月や季節年などを守ったり生命判断したりというのは、この国でも現代でもたくさんの例があることです。しかし聖書はそういう私たち人間の状況を、世を支配する諸霊に奴隷として仕えているようなものだと、そういう状態にあった、罪の支配下に閉じ込められていた、また律法の呪いのもとにあったんだ、それはまるで、未成年相続人なのになお未成年の間で未熟であって責任を取れる大人になってないという。ですがこの今日の与えられた箇所で2つの意味で子供が出てくるわけなんですね。今語りましたように未成年という意味の子供です。未熟なもの、責任を果たせないもの、それは私たちの社会でも同じで、一人の大人として責任を果たすことができれば本当に大人として認められる、自他ともに認められて社会で生きていけるわけです。そういう意味の子供、未成年という意味の子供。そして後半に出てくるのは神の子としての子供、それにならせていただいているんだという福音、神の恵みが語られているんです。で、これがどうつながるかというと、罪に閉じ込められて未熟であって未成年であって、私たちは神の前にそのままでは罪の責任を果たすことはできない、罪のどうしようもない、取り返しのつかない、その私たちがしてしまった罪を本当に取り戻す、それを贖う、元通りにするという力はない、未熟な幼子、未成年のようなものであったけれども、 その未成年の時代を過ぎて一人前の大人になるということは、キリストの救いを信じて神の子としてアッパ父よと神を呼ぶことができる者こそ成熟した一人の大人であり、そこに私たち人間の生きる道があり祝福があるということなんです。そしてそこに至らなければ、いくらこの世界社会で大人だ大人だと言っても、神の目から見たら未成年で未熟で、その神の子の恵みというものをまだ受け取れないということなんですね。神は私たちにこの祝福を受け継がせたいと願っている。そして先ほど申し上げたように、御子をこの世にお使わしくださったということです。それは私先ほど申し上げたように、私たちはもう律法にかなうように私たちの罪の責任をどうすることもできないわけです。その私たちがどうすることもできない違反、罪をどうにかしてくださる、贖ってくださるために神の御子が使わされた。それは律法が神の御心であるから、神の御心にかなう救いがなければ私たちは救われない。自分でこの救いでいいんだなんて、私たちが自分で自分の心にかなう救いなど作れるはずがない。もしそんなことをしたら、その人は分かってないということですね。ですから神様の時に、神様のなさり方で律法を全うする救いがどうしても必要であって、そしてそれは五節に書いてあるように、律法の支配下にあるものをあがない出してくださる。このあがない出すというのは、奴隷であったものを自由にするために買い取るという意味です。その代価は何ですか？私たちをあがない取るために払われた代価って何ですか？十字架に捧げられたキリストの命ですよね。ですからここにキリストの降誕、ご降誕とともに十字架の贖いの出来事が告げられているわけです。そのようにして初めて私たちの罪が贖われて、私たちは律法の支配下から救われて、奴隷ではなく神の子の自由を与えられて、アッパ父よと叫ぶことができる。あなた方が子であることは、神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かりますと、聖霊の保証があるんだと言ってくれています。アッパっていうのはアラム語でお父ちゃんという意味だそうです。アラム語、シュエスが生きておられたユダヤの社会で使われていた言葉だそうです。そしてそれは父よという意味なので、当時の教会ではそのアラム語そのまま、例えばハレルヤ、今も私たち使ってますし、アーメンというのもヘブライ語由来の言葉ですが、今も使って残っています。で、当時の教会ではアッパと言って神様を呼ぶことがあったんだろうと考えられています。それは主イエスが神をアッパ、アッパと呼んでいたからではないかというのが、この言葉が使われている理由だと言われております。以前私はこの出会いの中で、ある牧師先生が、私が神の子なんてもうそれ多くて言えないわっていう話をしてしたことがあります。で、それをこの説教を聞いたある方から応答として、いや、それはその先生が謙遜に言ってるからそうに言ったんじゃないんですかっていう応答があって、そうかもしれないなって。もうちょっとその先生に会う機会がなくなってしまったのでですけれども、この今日のガラテヤの信という手紙を順々と読んでまいりますと、私たちが神の子だと前回も申し上げましたけれども、 それは本当に当たり前のことではないということ、まあ、本当恐れ多いことなんだということは、簡単に言えることではないんだということが一方にあります。先ほど申し上げたように私たちは奴隷状態にあった。神が御子を使わして女から律法のもとに生まれたものとしてお使わしくださって初めて、そのキリストが十字架に身を捧げてくださって初めて贖い出されたからこそ私たちは自由となって神の子なんだと信じることができる。だから何の疑問もなく当然のように私は神の子なんだということではない。それは、まあ、私が出会った先生がおっしゃったこと、真理があると思います。それと同時にですね、だからこそ私が神の子なんて恐れ多くて言えないわって言い続けるのも違う。私たちは子なんだと。そしてそれはそれこそ私人間の働きではないんだと聖書は語ります。それはアッパ父よと叫ぶ御子の霊が私たちの心に送られたからこそ私たちは神の子だと喜んで言うことができるようになっている。このことはエゼキエル、前回はエレミア書30章を開きましたけれども、同じ幻をエゼキエルも見たんですね。その予言の言葉を開きたいと思います。捕囚の民に語った預言者エゼキエルが、神の時が来ればこのような出来事が起こると、エゼキエル書第36章旧約聖書の1356ページになりますが、エゼキエル書第36章25節以下をお読みします。お開きになれる方は1356ページになります。どうぞお聞きください。25節から28節までお読みします。エゼキエル書第36章25節から、私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、これは固くなな心ですね、神に背く心、私はお前たちの体から石の心を取り除き肉の心を与える。神の言葉に聞き従う柔らかなしなやかな心、肉の心を与える。27節、また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たちは私が先祖に与えた地に住むようになる。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となる。先祖に与えた地に住むというのは、神の祝福を受け継ぐものであり、アブラハムに与えられた約束、それの実現であります。エゼキエルも捕囚の民の預言者として、将来起こる神の出来事、それを幻として示され、民に取り次ぎました。キリストの教会は聖霊降臨、聖霊が下ってくださる、私たち一人一人に聖霊が注がれ、イエスを主であると告白させてくださる、その出来事にこの預言の成就を見ております。ガラテヤの信徒の手紙に戻りますけれども、おそらくパウロ先生はこのエゼキエルの予言の言葉も心に留めながら、 この6節の御言葉を書いたのではないかと思います。あなた方が子であることは、神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。ですからこの短い箇所で御子の降誕と、そして十字架の救いと、聖霊の降臨ということが、私たちの救いのためにすべて神がなしてくださったということが語られているわけです。このアッパ父よと神を呼ぶことが許された。でもここでは叫ぶですから、本当に心からほとばしる、あふれ出てくるという動きがありますね。アッパ父よと呼ぶじゃなくて叫ぶ。それは私たちもこの自分が罪の中に閉じ込められている、それが今御言葉によって初めて、ああ自分は罪の中に閉じ込められていたんだ、かつてそうだったんだということを知るように至ったんですけども、じゃあ何も私たちの心は痛まないで悲しまないでいたかっていうと、まあそういう人もいるかもしれないんですけど、でも私が説教の学びで本当に人間というもの、自分の理解の浅さを思わされたことは、私たちは御言葉によって自分がどこにいたかということをこういうふうに知るわけですけれども、でもじゃあそのこの世に生きている人たちが何も感じないかというと、決してそうではなくて、この罪の中に自分で自分を閉じ込めるかのように生きているからこそ、まあ、いつの時代にも何のために生きるのかわからないで迷う人もあり、今このコロナ禍という厳しい中にあって鬱になる人が多くなる、そして自分の命を身近に絶つほどに何のために生きるかわからなくなる、そういう苦悩、うめきというものは持ってるんだと。である先生がおっしゃって、まあ、私が本当におめでたい人間なのでそうはなかったんですけど、自分が自殺しないのは救われたからだ、もう自殺するに至る理由はいっぱいもう自分はあるんだというまで痛み嘆き悲しみを通らされた一人の牧師の言葉に心打たれました。そういうふうにして嘆く人に寄り添って牧会されてきたんだなということを感じましたし、本当にこの中にもそういう方があると思います。今なお苦悩の中にあって、私が死なないのは私が神の子だからなんだ、キリストのものだからなんだと、そこで神によって踏ん張って忍耐いただいて暮らしている人もあると思います。そういう洞察が私になかったことをすごく恥ずかしく思いました。キリスト者だから悩みがないんじゃなくて、パウロ先生だって本当に肉体が閉じ込められるという厳しいところ、そして殉教という最後には通らされた人であります。そういう中にあっても私たちはアッパ父よと叫ぶことができるようにされている。お父ちゃん、シエスが呼んでくださった、教えてくださったように、そのように私たちは祈ることが、父を、神を父よと呼ぶことが許されている。ある先生が父よというのは子供しか言えないんだよねっておっしゃってくださって、なんか当たり前のことが、あ、そうだなと思いました。ここで父とされている方たちが自分のことをお父さんって呼ぶお子さんたちがいるわけですよね。で、全然知らない人がお父さんって言ったら何言ってんのってことですよね。で、私も父と呼ぶ、お父さんと呼ぶ人がいて、全然知らない人が私の父をお父さんって呼んだらおかしいですよね。子供だけがお父さんって呼ぶことができる。私たちは天の父なる神をお父さんと呼ぶことができる。神のことをされた。そしてまずそのために私たちは御子の霊が与えられて、御子の霊と共に声を合わせてお父さんっ 天の父なる神よ、私たちの父よと叫ぶことができる。そしてキリスト者であっても、先ほど申し上げたようにいろんなところを通らされて、もしかしたら声で大声で叫ぶってことはできなくなるかもしれない。私もまだまだ長くはないんですけど、牧会の経験の中で看取りのところに寄り添って、本当に最後は人間って声出なくなるんだなということを数々見てまいりまして、もう息も息のようになってしまって言葉にならない声で、でも心は神様見ておられますから、私が大きな声です、今元気な私が叫ぶっていうような声は出せないかもしれないけれども、でも叫び声を、心の叫びを神は聞き取ってくださる。それは聖霊が言わしめて、私たちを子として愛する者として神は見つめておられる。そこに私たちの本当の祝福がありますし、大人として生きる人間の幸せというものがある。7節に行きますけれども、あなたはもはや奴隷ではなく子ですと、ここであなたと言い換えてるんですね。今までは私たち、あなた方と言ってるんですが、あなたは、あなたはもはや奴隷ではない、子なんだ、神の子なんだ。子であれば神によって建てられた相続人でもあるんだ。これもただ自動的に相続人ではなくて、神によって建てられた、ただ神の恵みによって、すでにこの今語りましたキリストの贖いのこの救いによって、私たちは祝福を賜る相続人とされた。そのような立場に今あることをしっかりわきまえなさいと、もう肩を揺さぶるようにして、きっとパウロ先生はガラテヤの教会に語っている。今キリストは私たちにもしっかりこのことをしっかり受け取りなさいと語ってくださっていることです。私たちはそのようにして神様がなさった一つ一つの救いの手続きを今見てまいりました。だからこそのアッパ父よ、神の子であると、だからこその相続人とされている我々なんだということを本当に喜び感謝して、どんな時にもこの恵みは揺るがない。コロナだろうが、世の終わりが来ようが、どんな災害が来ようが、この恵みは揺るがない、永遠であるということを信じて握って歩んでまいりましょう。祈ります。主なる神、私たちは子であることを軽々しく受け止めることなく、しかし子であることを捨てることなく、アッパ父よとあなたに叫びつつ祈りつつ、この恵みを喜び感謝し、どんな時も死の間際にあっても父よと呼び続けて、叫び続けて信仰生活を歩むことを得させてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌271番を賛美いたします。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。 お祈りをお願いします。
神様、今日こうして礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。この過ぎた1週間もいつも主が共にいてくださって、守り導いてくださったことをありがとうございます。イエス様は本当にこの世に人間として生まれてくださり、十字架にかかり、本当に死んでくださって、そしてお墓に入ってよみがえられました。今この復活のイエス様に生かされていること、また私たちのうちにご聖霊がいてくださることをありがとうございます。この世にあっていろんなことがございますけれども、常に本当に聖霊、ご聖霊にご支配していただき、満たしていただいて、主の御心を行っていくことができますように、どうぞ私たちは本当に神様のことされていることを感謝して日々歩んでまいります。ただいま捧げました献金をどうぞ清めて、神様の御用のためにお使いくださいますことをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌の25番を賛美し、祝祷を構想を持って礼拝を終わります。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。